13、校長辞任、北海道へ。この頃になると、はじめは広いと思って移った校舎であったが、生徒の増加に伴って狭く感じられるようになってきた。そこで県に働きかけて、県有の建物である元改正館を特別払い下げしてもらうことにした。市内山下町にあった建物で、2階建てで75坪である。敷地は総務田町元製紙工場裏にある電池360坪を一色村の所有者から買収した。現在の城西公民館裏にある県職員住宅の土地である。改正館の建物をそのまま年度内に移築し、大正10年度から使用することにした。土地代の3500円を含めて、すべて寄付金で支払うことができた。やっと宗次郎の長年の苦労が実を結び、学校経営も軌道に乗り、順風満帆とまではいかなくとも、どうやら金の工面に恥も外聞もなく駆けずり回ることから解放され、網羅教育そのものに本腰を入れられる時が訪れた時期である。大正10年4月25日付をもって、家事の都合により退職としか一生記には書かれていない。したがってこの間の事情についてはあくまで憶測する以外に方法はない。宗次郎退職の理由、つまり家事の都合とは果たしてどんなことだったのであろうか。校長の職を辞する1ヶ月余り前に宗次郎は一色村の末光長三郎の次女八重と結婚している。宗次郎44歳、八重21歳である。八重は明治33年3月27日の生まれで、大正2年3月に一色村立尋常高等小学校尋常科を卒業し、引き続き家事手伝いをしていた。家業は農業で、畑作のほかにいくらかの柿を栽培していた。八重についての記録は、これからすぐに大正10年3月、夫南雲宗次郎と鹿児島在住時代に結婚し、とあって、小学校卒業後結婚までの8年間については何も触れていない。総務田に移ってきた網羅学校は、一段と所帯が大きくなって、炊事、掃除、その他の雑用も多くなり、それまでとすると、より多くの人手を必要とするようになってきたであろう。どんなきっかけがあったかは知る由もないが、八重は網羅学校の仕事に従事するようになり、そこで宗次郎と知り合うようになったのではなかろうか。肉親、親類、近所の人たち、それに小学校の先生ぐらいの限られた狭い範囲の人しか知らなかった八重にとって、盲目の身でありながら遠く故郷を離れた土地で網羅児の教育に全身全霊を挙げて取り組んでいる宗次郎の存在は眩しいもの、偉大なものであったろうし、迫力を感じ尊敬の対象となったであろうことは想像に難くない。そして目の不自由な宗次郎の身辺の世話をするうちに、継母の情がいつしか密かな愛情へと変化していったということもよくあることで、自然の成り行きであったろう。その後の八重の生活を見ると、実にしっかりした女性であり、しかも包容力もあり、愛情の細やかな人である。いろいろと気を使って仕えてくれる若い八重に、宗次郎もまた人間らしい愛情を覚え、惹かれたのであろう。一方、沢子夫人はどうだったのであろうか。もし宗次郎が八重と結婚する以前に死去していたのであれば、明治37年に結婚して以来、宗次郎の目となり杖となって十数年、苦労を共にしてきた夫人の死について、一生期に一つも触れていないのは不自然でありすぎる。また、八重夫人との結婚直後に校長を退職する理由もない。この時点で沢子夫人は健在だったはずである。健在で相変わらず網羅学校の裏方の苦労を一手に引き受けて、結婚当初からそうであったようになりふり構わず働いていたに違いない。所帯が大きくなればなるほど、宗次郎の身辺に細かく気を配り、面倒を見るところまでは手の届きかねることが多かったであろうと思う。運命の女神のいたずらは、この感激をついたと見るべきだろう。 沢子夫人が夫の宗次郎と八重の間が普通のものではないと気がついた時には、二人の仲はのっぴきならないところまで行っていたのであろう。三人の間でどのようなやりとりがあったのかは、今となってはわからない。いずれにせよ、沢子夫人は、すでに愛情の消滅してしまった宗次郎のもとにとどまる気はなかった。昇進の身の一人寂しく鹿児島を去っていく時の彼女の心中は察するにあまりある。他に行く当てとてない彼女は、さぞ帰りづらかったであろう郷里の山形へ17年ぶりに帰っていった。宗次郎の立場は苦しくなった。当人たちにはそれなりの言い分はあったであろうし、こと愛情の問題となると当事者にしかわからない微妙な面も多分にある。しかし今でもそうであるが、大正時代の社会環境、常識はこのようなことを絶対に許すはずがなかった。校長ともあろう人が、宗次郎は攻撃の的になったであろう。宗次郎自身、寝食を忘れ、手塩にかけて育て上げた盲話学校に未練のなかろうはずはない。いろいろと思い悩んだことであろう。しかし、自ら蒔いた種である。自分で刈り取らねばなるまい。盲話学校の将来のためにも、ここは責任を取ってやめる以外にはあるまい。そう心を決め、校長を辞職して鹿児島を去るという結論に達したのは、新学期が始まってだいぶ経った4月25日であった。宗次郎は後任の校長として、川端宗次郎を推薦し、評議委員会の承認を受けた。川端は第二代校長に就任し、宗次郎の事業を引き継いだ。この川端という人は、元職業軍人で、その少し前、鳥取連隊長を最後に退官して、総務田墓地の近くに居を構え、自適の生活に入ろうとしていた。そこに近くで盲話学校の移転工事が始まった。まだ元気のあった川端は、自分から進んで何かと移転工事に協力した。学校敷地の周りに、柵代わりにと樹木を植えてくれたのも彼である。宗次郎は、心強い協力者の出現に喜び、いろいろと相談に乗ってもらうようになり、やがて評議員の一員として迎え入れたのである。宗次郎は創立以来19年間校長として務めたが、二代校長の川端はさらにそれより長く、昭和20年5月まで、実に24年間にわたって校長を務め、昭和4年に県立に移管するなど、鹿児島盲話学校の基礎を盤石のものとするために心血を注いだ。さて、宗次郎八重夫妻であるが、それからすぐには鹿児島を去ってはいない。記録によれば、北海道に着いたのは7月である。しかも結婚後、宗次郎が病気で倒れた時、八重が献身的に看護にあたり、回復を早めたという記録もあるところなどから推察すると、退職の一件から生じた対人関係や残務の処理などの辛労で宗次郎が参ってしまい、しばらく鹿児島に滞在することを余儀なくされたのであろう。でなければ、今や全く住み心地の悪くなった鹿児島に2ヶ月の余も居残るはずがない。その頃、宗次郎の父源三郎は郷里の山形で繰り返し職を変え、居を変えたが、結局芽が出ず、新天地を求めて北海道に渡っていたので、とりあえず宗次郎たちもその父のもとに移ることにした。このような出来事があったにしても、そのことで宗次郎が鹿児島の盲話教育に果たした功績は、郷もその価値を減ずることはない。むしろ彼が生まれつきの偉人でも非凡人でもなく、我々凡人と同様に、時に愛憎に悩み、時に煩悩に苦しんだ普通の人の側面を持っていたということに、かえって人間味を覚え、親近感すら抱かせるのではあるまいか。だがしかし、沢子夫人をこのような悲惨な境遇に追いやった罪はいかんともしがたい。このことは宗次郎の心に負い目として残り、それは生涯続いたに違いない。くしくも同じこの大正10年に、佐渡原学院長佐渡原誠もまた院長を辞めている。資材のすべてを学院のために使い果たし、なお経営は困難の度を増した。 ついに断念して辞職し、一人寂しく東京に引き上げていったのである。14、旭川モア学校創立。鹿児島を後にした宗次郎八重夫妻は、ひとまず北海道上川郡和寒村の父のもとに身を寄せた。大正10年7月の初めである。宗次郎が父の家に落ち着いて間もなく、和寒村役場の理員である池田という男が訪ねてきた。彼は鹿児島の出身なので、宗次郎が鹿児島からやってきたと聞き、懐かしく思ったのであろう。よもやま話に花が咲いて夜を明かすこともあった。宗次郎が鹿児島でモア学校を創設したという話を聞いた池田は、この地方にもモア教育の施設は全くなく、気の毒なモア児がたくさんいるので、この子たちのために旭川にでもモア学校を作ったらどうですか。鹿児島での経験を生かしてやれば、他の誰よりもうまくいくのではありませんか、と熱心に勧めた。宗次郎も、自分もまだ老け込んでしまう年ではないし、同じやるなら経験のあるモア学校を作る仕事の方が良いと思った。旭川に自分の手でモア学校を作ろう。そう決心すると、いつもの通り行動は早い。宗次郎は八重を伴ってすぐに旭川に出かけ、区長、現在の市長、一木源一郎宅を訪問した。たまたま不在で会えなかったので、翌朝再び訪れて会うことができた。7月の16日である。モア学校創立の相談を持ちかけた宗次郎夫妻に対して、一木は、趣旨は大変結構だし、もし学校ができれば不幸な子供たちが救われてありがたいことだとは思いますよ。しかしこれは大変な事業で、生優しい考えではとても実現の見込みはありません。おそらく食うや食わずの日があるかもしれませんよ。しかもそれだけの苦労をしても成功するかどうか保証はできません。それでもなおかつやりますか。とにかく今日のところは一旦お帰りなさい。帰って今一度よく考え直してごらんなさい、という返事であった。二人は帰って2ヶ月ほど考えた挙句、自分たちの決意が変わらないことを確認して、再度区長宅を訪問して、どうしても目の見えない子供たち、耳の不自由な子供たちの面倒を見たい。今までの経験もあることだし、これを二人の生涯の仕事としたい。そのためなら、どんな苦労も甘受する、という決意を夫婦こもごも訴えた。それを聞いた一木区長は、初めて学校設置の件について賛成し、できる限りの援助をしようと確約してくれた。宗次郎はすぐに和寒村の父の家を出て、旭川四条八丁目に家を借り、そこを本拠にして早速募金活動を開始した。朝の7時に家を出て、市内の有力者宅を次々に訪問し、趣旨を説明しては5銭10銭ともらって、夜の9時頃帰宅するときには足は棒のようになっているという毎日であった。旭川区内だけでなく、近隣の富良野、標津などの村々まで足を伸ばした。鹿児島の時と同じように、訪問したすべての人が協力的であろうはずはなかった。居留守を使われるのはまだ良い方で、乞食扱いされたり、詐欺師と罵られたりしたことも再々であった。八重も終始宗次郎と行動を共にした。悔しい思いをして幾度か涙を流しては、宗次郎に悟られぬようそっと拭いた。思えば宗次郎という人は配偶者に恵まれた幸せな人であった。沢子夫人も八重夫人も稀に見る健婦人であった。宗次郎の人間性と執念に触発された点もないとは言わないが、共に結婚当初から宗次郎の宿願を成就させるために、宗次郎の目となり杖となって、なりふり構わずひたすら働き続けた。両夫人の献身的な協力がなかったら、宗次郎の事業は、あるいは途中で放棄せざるを得ない状況に立ち至っていたかもしれない。両夫人の内助の功は実に大きなものであったと思う。二人の大きな違いは、前夫人沢子はそれほどの苦労をしながら報いられることもなく、 悲哀の道に追いやられたのに対し、後の八重夫人は晩年になって表彰とか叙勲などを受けて、十分にその苦労に報いられたことであろう。天運としか言いようがない。さて、旭川でもまた募金活動の苦しい日々が続いたが、その苦しさの中でも、後々までも心に残る嬉しい出来事もあった。あちこちに宗次郎たちの気持ちを理解してくれて、積極的な協力を惜しまない人々が現れてきた。当時、区役所学務課に書記として勤めていた赤松則文は、この事業に大いに共鳴し、率先して運動に協力することを申し入れてくれた。この赤松の肝入りで、区長以下数人の有力者に発起人を依頼し、これも赤松の本荘で、事務所に借りた教育会館附属図書館の一室で、初の発起人会を開き、その席で1000円を目標に、組織的な募金活動を行うことが決議された。このことを旭川新聞はじめ、地元の各新聞が一斉に記事に取り上げてくれたこともあって、旭川にモア学校を設立しようという機運が急速に高まった。旭川の師範学校や商業学校、中学校や幹部などに勤務する有志の人たちが、自分のことのように熱心に募金活動に参加してくれた。旭川区役所も補助金の支給を約束してくれた。募金の会計事務は、鹿児島でも手伝ってくれたことのある宗次郎の実弟貞吉がここでも担当してくれることになった。学校設立認可の書類作成は区役所に勤務する佐藤何が氏と赤松書記が引き受けてくれた。モア学校設立の新聞記事を見て、早速3名の入学希望者が宗次郎のもとを訪れた。開校までの間、宗次郎が自宅で展示などを教えることにして、すぐに教授を始めた。大正11年を迎えた。8条9丁目にある元上川図書館の跡を校舎として借り受けることになり、4月1日ここに移転して本格的な準備に取り掛かった。5月2日、八重夫人に老学校初等部教員免許状が交付され、続いて9日には、モア学校設立の認可が道庁から降りた。さらに同月30日に宗次郎が旭川モア学校長となることを認可する旨の通知が道庁から届いた。教員として宗次郎、八重のほかに北田則松、川路鶴の2名を採用し、当面4名で授業することにした。入学生はモア4名、ロア8名の計12名ということになった。こうしてすべての準備が整い、大正11年6月1日、上川図書館跡の56坪の校舎で学校創立式典を兼ねて第1回入学式を挙行した。宗次郎たちが北海道にやってきてから1年足らずでここまでこぎつけた。大正13年2月27日に文部省からも設立の認可がおり、以後毎年補助金が交付されるようになった。同じ年、八重夫人は名古屋の老学校教員養成所の講習会に参加して、6月1日にこれを終了している。やがて大正時代は終わり、昭和を迎えた。この頃になると、生徒職員の数も増加して、学校が狭くなってきた。宗次郎はまた校舎移転を考え始めた。元極東病院の建物に目をつけた。階下が175坪余り、会場が125坪余りの2階建てで、計300坪を超す建物が空いていて、2万円だという。昭和2年11月、このことを後援会に諮り、賛成を得て購入資金の調達に取り掛かった。学校職員や後援会の幹部の人たちが大変な苦労をして募金し、目標額を集めてくれた。翌昭和3年6月7日、特に毛部においては、鍼灸、マッサージ、按摩各科の道庁指定認可を得、同月13日に新校舎への移転を完了した。こうして旭川盲学校の経営は軌道に乗り、以後年々発展を続けることとなった。 15、晩年。昭和3年、天皇即位の大典に際し、宗次郎の孟和教育に対する長年の功績に対し、天牌並びに記念章の下賜があった。なお、この頃、末の妹の娘、つまり姪の美代子を養子にした。前夫人、沢子との間にも子供はなく、八重夫人と結婚して7年経つのに、相変わらず子宝に恵まれなかったせいもあったであろう。女学校に出してやる代わりに、宗次郎の身辺の世話を見るということで入籍した。昭和9年7月29日には、帝国孟教育会より表彰されるとともに、同会の理事に推薦された。またこの年、長男房吉が生まれた。宗次郎57歳の時である。諦めかけているところに実子が誕生し、仕事にも新しい闘志が湧いたことであろう。翌10年3月には、旭川教育会からも表彰された。さらに昭和11年11月には、孟和教育開始60年記念式が東京孟学校で催され、その際、大阪の森、東京の和田、北海道の南雲の3名が正面の上座に着席させられて、文部大臣をはじめ、天下の知名士の多数参列する中で、祝辞を読むという晴れがましいこともあった。昭和13年には、鹿児島孟和学校の創立35周年記念式典に来賓として招かれた。鹿児島を去って17年ぶりのことである。宗次郎からその職を引き継いだ2代校長、川端宗次郎校長をはじめ、多くの教師や教え子たちが、温かく宗次郎を迎えてくれた。創立記念日の2月2日、卒業生63名が定材を出し合って、謝恩状に添えて記念品代として金100円を送った。謝恩状。本会は母校の創立第35周年記念日にあたり、深く先生の功徳を追懐し、感激おくあたわざるものあり。よってここに記念品を贈呈し、もっていささか謝恩の美を表す。昭和13年2月2日、鹿児島県立盲学校盲部同窓会。前校長南雲宗次郎殿。宗次郎はその行為をありがたく受けて、旭川に帰ってから、その中の60円で記念の時計1個を購入し、残りの40円で旭川の西北、約2キロメートルの地に自らの墓地を購入した。今ここに宗次郎の骨は埋まっている。恩師宗次郎に対する教え子たちの感謝の気持ちは立派に生かされていると言えるだろう。昭和14年8月、宗次郎の講述するところを当時の旭川孟和学校教諭日野時が筆記し、南雲宗次郎一生記としてガリ版刷りにして有志に配布した。この一生記は、それから40年目の昭和53年に特殊教育100年記念を機に、北海道旭川盲学校の吉井教頭、並びに長池康子教諭がタイプを打って印刷製本され、各方面に配布された。ちなみに長池教諭は、宗次郎の兄の娘の娘にあたる人で、この人も宗次郎に呼び寄せられて、若い時から、旭川盲和学校の給仕から出発して、事務職員、寮母を経て教諭となり、現在、昭和59年、も、旭川盲学校に勤務している。永年勤続者として、昭和53年、特殊教育100年記念に際して、文部大臣から表彰を受けている。昭和15年7月には、1日に、旭川市社会事業団体連合会より、26日には帝国孟教育会、日本ろうあ教育会より、28日には日本ろうあ協会より、30日には財団法人ろう教育振興会よりそれぞれ表彰されている。昭和17年11月23日に大日本盲人会副会長になる。任命書。南雲宗次郎、大日本盲人会副会長に任ず。昭和17年11月23日。大日本盲人会総裁、小三味君二等、 河原田常吉。翌18年、再び旭川市教育会より表彰を受ける。第二次世界大戦の終わった翌年の昭和21年には、はるばる稚内まで出かけていき、稚内にモア学校を設立することについて、富田高政町長と協議し、多数の有志に協力を呼びかけ、翌22年、稚内モア学院設立を実現した。初代学院長は平柳幹雄である。昭和23年4月1日、日本教職員組合特殊学校部会より表彰され、同年9月18日、ヘレン・ケラーキャンペーン委員会よりヘレン・ケラー賞を受ける。この年の10月1日、北海道立に移管され、盲と老が分離して、南雲宗次郎は北海道立旭川盲学校長に任じられる。同日付で八重は地方教官に任じられ、北海道立旭川老学校教諭に干せられる。翌24年から長男房吉も盲学校の事務員として勤務するようになり、同年6月1日にはどのような事情があったかわからないが、八重夫人は老学校の教諭を1年足らずで辞めて寮母となっている。宗次郎が校長で、八重が寮母、息子の房吉が事務職員で、前述の長池教諭も事務職員か寮母として勤務していたわけである。房吉は事務職員から用務員となり、さらには運転手となって、前後10年ほど旭川盲学校に勤めたが、本人の性に合わなかったのか、昭和33年に退職している。昭和27年10月23日、宗次郎は再び招かれて鹿児島盲学校を訪れ、講堂における座談会で学校創立に関して、と題して談話をしている。内容はテープに録音して学校に保管してあり、同校の青木、長野両教諭が聞き取って記録にもしてある。この時校舎は清水町に移転していて、校長は第4代の平瀬当時校長であった。昭和28年、旭川老学校に新規宿舎が落成し、これを盲学校と共用することとなる。昭和29年6月29日、旭川盲学校長を退職、77歳。同年11月3日、文化の日に旭川市文化賞を受賞する。賞状、旭川市文化賞教育、南雲宗次郎殿。帰化は多年にわたり困難なる特殊児童教育にたゆまざる教育愛をもって貢献されました。その日頃の研鑽と活動とは、本市教育文化発展に資するところ誠に大であり、本市の誇りとするところであります。ここに第7回市民文化祭の式典を挙行するにあたり、帰化の功績を称えるとともに、いささか記念品を贈呈し、人人の敬意を表します。昭和29年11月3日、旭川市教育委員会。同年12月7日には、全国老学校長会より感謝状を贈られる。感謝状、南雲宗次郎殿。貴殿は過去52年余の長期にわたって、至難なる老教育に貢献し、その進歩発展と本会の発展のために多大な貢献をしてくださいました。今回、後進に道を譲るべくご勇退なさったことに対し、会員一同愛席の念に堪えないものがございます。貴殿の今日までの非常なご尽力、顕著なご功績に心からなる敬意と感謝を捧げます。昭和29年12月7日、全国老学校長会長、古谷文夫。昭和31年3月31日に、財団法人政調会よりヘレン・ケラー賞を贈られる。表彰状、南雲宗次郎殿。昭和31年3月31日、財団法人政調会より。内容を判読できず省略。昭和33年8月には、稚内盲ろう学校の創立10周年に際して、同校より感謝状を贈られる。感謝状、南雲宗次郎殿。帰化は都都に道北地方における盲ろう教育振興の悲願を起こし、100万奔走せられ、 ついに本校創立を見るに至りました。その功績は実に大なるものであります。ここに本校創立10年、盲ろう教育80年、同義務制実施10年記念式典を挙げるにあたり、感謝状を贈呈して人人なる感謝の意を表します。昭和33年8月12日、稚内盲ろう学校創立10年、盲ろう教育80年、同義務制実施10年、記念祝賀協賛会会長、林仁三、院。北海道盲ろう学校長、長越院。同年11月には、盲亜教育80周年記念式典が九段会館で挙行され、その際、盲教育功労者として文部大臣表彰を受ける。表彰状、南雲宗次郎殿、貴下は盲ろうの教育に尽力し、多大の功績を挙げました。よって盲ろう教育80周年を迎えるに際し、表彰いたします。昭和33年11月26日、文部大臣灘尾博吉。昭和35年9月には、旭川市の会期70周年記念式に際し、旭川市長より表彰を受け、記念品を贈られた。表彰状、南雲宗次郎殿、あなたは教育の重要さに鑑み、常にその信仰に意を用いて、市発展の基礎を築かれた功績は、誠に著しいものがあります。本日ここに、会期70周年記念式を挙行するにあたり、記念品を贈り表彰いたします。昭和35年9月20日、旭川市長、前野院。それから50日ほど経った昭和35年12月9日、宗次郎は脳一血で倒れ、波乱に富んだ83歳の生涯を閉じた。遺体は鹿児島時代の教え子たちから贈られた記念品台で購入してあった旭川市郊外西北の墓地に葬られた。昭和39年12月22日、八重夫人は北海道教育委員会より北海道教育功労者として表彰を受ける。さらに昭和41年4月29日、春の生存者叙勲の際、長年の盲亜教育に対する献身を認められて、彼女に勲六等宝冠賞が授けられた。また昭和43年11月には、旭川盲学校創立45周年記念式典に際し、生前の宗次郎の功績に対し、学校より感謝状が遺族に贈られた。感謝状、故南雲宗次郎殿、あなたは大正11年より32年間の長期にわたり、本校の校長として幾多の苦難を克服し、盲教育、弱視教育の基礎確立とその発展のために努力されました。ここに創立45周年記念式典を挙行するにあたり、その功績をたたえ、人人なる謝意を表します。昭和42年11月24日、北海道旭川盲学校創立45周年記念行事協賛会会長、五十嵐浩二、北海道旭川盲学校長、高倉光三、養女の美代子は富良野の上野家に化した。夫定蔵は国鉄職員であったが、結婚後間もなく病死し、その弟小吉と再婚したが、これも応傷してフィリピンで戦死した。若くして家父となった美代子は、一人娘を育ててクリーニング店に嫁がせ、49年頃その生涯を終わった。孫が二人いる。着男の房吉は昭和33年に旭川盲学校を辞めた後、旭川市内の商家の娘と結婚し、旭川市内花咲町1丁目に住み、同市大町2条3丁目で南雲製菓店を始めた。宗次郎の死後、八重夫人も息子夫婦と同居した。八重は朝は必ず4時半に起き、夜は8時前に床に着いた。近所の人々から早起きおばさんと呼ばれた。花を愛し、寸家を惜しんでは花の手入れに勤しみ、庭も室内も所狭しと花でうずめたという。庭に咲く花を眺めては、少女時代を過ごした故郷鹿児島の意識の田園風景を、 遠い遥かな雲の彼方に忍んだことであろう。房吉が青果店を開いたのもこの母の感化であろうか。また旭川ろう学校の卒業生が結成した旭川ろうあ協会の相談役となってよく面倒を見てやり、心配事やトラブルがあると必ず八重がその解決に一役買って出て手際よくまとめるのが常であったという。そして卒業生のために月下標準の役も買って出て十数組の縁談をまとめ、その人たちの幸福な家庭を見ては自分のことのように喜んだ。また時には警察署や裁判所に招かれて老和者の通訳を引き受けて大変感謝されるということもあった。こうして息子夫婦や孫たちに囲まれて多くの教え子たちに慕われ幸福な晩年を送ったと思いたいのだが、必ずしも恵まれた晩年とは言い難かったようである。八重夫人は完璧主義の人だった。口八丁手八丁というか、目の不自由な夫を助けてこれだけの仕事をしてきた人であるから、全てが自分の思うようにならないと不満だったに違いない。嫁との仲がうまくいかなかった。また常識では考えられぬ不祥事を起こした。ますます嫁に冷遇された。そして精神病院に一時入院させられる羽目になり、人々も近づかなくなってしまった。当時の状況をよく知る人の言葉を借りれば、晩年は誠に悲惨な状況であったという。こうして夫宗次郎の死後13年、昭和48年10月8日、旭川市立病院で寂しく永眠した。73歳。家族に看取られての臨終ではあった。ところで離婚して鹿児島を離れた後の沢子夫人の晩年はどうであったろうか。郷里の山形に帰った沢子は、やがて学校の先生と結婚した。後に伊豆の伊東に住み、夫君は校長までになり、非常に幸福な一生を終わったということである。人生というものは棺桶に片足を突っ込んでからでないとわからないという言葉通りである。その後房吉は旭川市大町二条の店を畳み、住居にしていた花咲町一丁目に南雲花店を開き、そこに住んでいる。一人息子は現在昭和59年、大学在学中である。昭和56年2月2日、鹿児島市下一色町80番地、鹿児島県立鹿児島盲学校において、南雲宗次郎先生顕彰の日の除幕式が挙行された。日は大きな自然席で、碑名は同校第10代中本定時校長の書で、黒御影石に刻まれ、中央にはめ込まれている。写真、南雲宗次郎先生顕彰の日。本館南側の築山の中に同時に建立された坊氏坊友の碑と並んで建てられた。坊氏坊友の碑の碑名は展示の浮き彫りになっている。写真、坊氏坊友の碑、多くの卒業生、父兄、旧現職員、その他有志の常在によってこの2つの碑は建てられた。宗次郎が鹿児島慈恵盲和学院を創設した日から数えて78年目の創立記念日である。除幕式に続いて新しい坊氏坊友の日の前での初めての慰霊祭も行われた。昭和58年11月、旭川において全国盲学校長会が開催された。これに出会した鹿児島盲学校第11代藤崎拓校長は、旭川盲学校安富智正校長、吉井敏夫教頭と会って旭川時代の南雲宗次郎について話を聞き、資料のコピーをもらうなどし、さらに花咲町の長男房吉宅を訪れて対談した。房吉は喜んで迎え、藤崎校長を南雲宗次郎の墓に案内した。墓石は宗次郎の生前の功績から考えれば意外に小さく粗末なものであった。ただ墓地は小高い丘陵の上にあり、旭川市街とそれに連なる北海道的な広がりを展望できる見晴らしの良い場所である。くしくも学校創立80周年の年に初代校長の墓前に立ってその偉業に思いを馳せる藤崎校長の胸中は感慨無量なるものがあった。房吉の話で某々八重の親族との消息もいつしか絶えてしまったが、 できれば消息を知りたいということもあったので、旭川より帰港した藤崎校長は、木を見て鹿児島市皆吉町の実家を訪ねた。八重より3歳下の実弟三次が病がしていた。来位を告げると喜んで起き上がって応対した。79歳、昭和59年現在の三次は、若い時に妻と別れて子供もなく、
弟の息子で三和町に住むはじめを息子と呼び、
このはじめが三次の面倒を見てくれているということであった。また八重の妹幸子は鶴田家に嫁ぎ、現在中洲小学校前に住んでいるという。藤崎校長は房吉が持って行ってくれと差し出した写真、房吉が少年時代に鹿児島を訪れた時叔父小原と一緒に撮ったの副写を示し、旭川の模様などを話して自供した。今日もまた南雲宗次郎先生顕彰の碑の前では子供たちが元気に走り回っている。年々歳歳、人は集まり、人は散じ、世は移り、変転し、生成発展するであろうけれど、この日が永遠にここに立ち続けるように、宗次郎の霊も、また永遠にここに留まって、ここに学ぶ子供たちを励まし、ここで教育に携わる後輩たちを勇気づけてくれるであろう。今、火の傍らに立てば、正面に城山に連なる丘陵が並び、その遥か彼方に桜島の頂上の一部が望まれる。そして今日もまた桜島の噴煙は盛り上がり、鹿児島の空を静かに流れていく。巻後書き。私が南雲宗次郎の名前を知ったのは、5年前本校に赴任して半年ほど経った頃である。南雲宗次郎先生顕彰の碑を建立しようということになり、その募金主意書に先生の略伝を添えて配布しようということになった。その前年、本文中にもあるように、旭川盲学校で南雲宗次郎一生記が復刊され、本校にも数冊寄贈されたということであったが見当たらず、旭川盲の宮田校長先生にお願いの手紙を差し上げたところ、快くお送りくださったばかりか、一生記に書かれていないその後の事項についても加筆してくださった。その一生記をもとに他の資料なども参考にして、急いで10ページの略伝を作成して主意書とともに配布した。予想以上に多額の寄付が寄せられ、当初の計画に比べてはるかに立派な顕彰碑と帽子帽遊の碑が同時に立った。碑は出来上がったが、長い年月の間には本校初代校長の碑というだけで南雲先生の業績そのものは次第に忘れ去られてしまうのではあるまいか。せっかく碑が出来上がったこの機会に、今後この学校に学ぶ生徒諸君やここに勤務なさる先生方など、もっと多くの方々にこの碑の主人公の一生を知っていただくために、適当な書き物を残しておけたらと思った。先生の生涯とその業績をしのぶには、一生記が最も適当な資料であり、これだけで十分であると繰り返し読んで読むほどにその感を強くした。しかし明治大正時代の文学作品は、現在の若い人たちにとってはすでに現代文学ではなくて古典の範囲に入ると言われるような実情から考えると、一生記の原文では文語体の箇所が多く、難解な語句も散見され、また口述筆記のため時間的に前後が入り混じったりして、若い人たちには読みづらく分かりがたいという点もあるようである。そこで一生記を土台に、南雲先生が本校で学校創立に関してと題して話された談話の記録、創立70周年記念誌の中の卒業生の思い出の記、54年3月県教委県特殊校長会発行の鹿児島県の特殊教育の関連箇所などを参考にして、仕事の合間に少しずつ原稿を書いてはタイプを打った。56年10月に印刷製本を終わって、本校の先生方をはじめ関係の方々にお配りして読んでいただいた。読んでくださった多くの方々から、読み始めたら途中でやめられなくなって一気に最後まで読み終わりました、大変面白いでしたと妨害のお言葉をいただいた。だとすれば、それは私の文章によるものではなく、南雲先生の生涯がそれだけ波乱に富んだものであったということだと思う。 資料を敬意をいただいた旭川盲学校にも数冊お届けしたところ、同校の宮田校長先生から丁重な礼状をいただき、さらに同校教頭の吉井先生からご懇徳なお便りを頂戴した。本文に出てくる南雲先生の姪の娘さんにあたる長池先生もこれを読んでくださったよしで、その感想、意見などについてお知らせくださった。それによって推察で書いた南雲先生が鹿児島盲の校長を退職され北海道に渡られる間の事情についてはだいたいその通りであるということや、それまで全くわからなかった離婚後の沢子夫人の消息などについても教えていただいた。節分を読んでくださった先生方の中の幾人かの人が、沢子夫人がとてもかわいそうで、気の毒に沢子夫人はその後どうなったのでしょうかね、という感想を私に告げられたが、その時点ではお答えできず気になっていたが、晩年幸福に過ごされたということを教えていただいて、私自身ほっとした。また、一生期では、八重夫人は表彰、叙勲等最も幸せなところで終わっているが、必ずしも晩年はそうでなかったことも、この時お知らせいただいた。さらに、長女美代子について、一生期の終わりに、家族は妻八重ほか一男一女あり、一女美代子は富良野町上野家に加瀬市に、当年三歳の一女あり、としか記載がないため、実子のつもりで、年齢から押して沢子夫人の子として取り扱ったが、これが旭川に行ってからの養女であったということも初めて分かった。また、実弟貞吉の夫人は沢子夫人の妹であるということもである。これらのことについては、昭和54年から年に2回発行している鹿児島盲学校の職員研究誌、盲教育の第6号、57年3月発行に、南雲宗次郎の生涯、ほいと題して報告は申し上げたが、機会があれば本文を書き直しておきたいと思っていた。たまたま本文中にあるように、旭川で全国盲学校長会があり、藤崎校長先生が出会されたので、疑問に思う点について調査してきていただくようお願いした。先生は快く引き受けてくださって、お願いした以上に詳しく調べてきてくださった上に、本文中に挿入した南雲先生の表彰状などのコピー、この冊子が当社刷りのため載せることができなかったが、貴重な写真などを持って帰ってきてくださった。以次、房吉氏と会い、共に墓参されたことも本文中に述べた通りである。そこでもう一回初めから書き直すことにした。本格的な伝教書くのであれば、鹿児島市内はもとより、山形、東京、旭川、泉などに出かけて行って調査し、また生前の南雲先生と直接に接したことのある人たちを訪れて話を聞くなど、時間をかけ慎重に対処してより性格を期すべきであると思う。しかし今のところそのような余裕もない。したがって細かい点では誤りがあるかもしれないし、推察が当を得ない箇所もあると思う。それを覚悟で読まれる方々に南雲先生の生涯を大筋で把握していただければそれでよいではないかと開き直った次第である。文才でもあればもっと感動的に、そしてもっと感銘を与えられるような文章になったかもしれない。ところが残念ながら、私は30年余り数学の教員として働き、文学的表現とはおよそ無縁の生活を送ってきたわけで、その点に関しては全く申し訳ないと思っている。意のあるところを組んでくださってご判読いただければ幸いである。なお簡潔にするため本文中継承はすべて割愛した。この節分を書くために資料の提供などご協力賜った各位に感謝申し上げて後書きの結びとしたい。昭和59年1984年3月10日教頭有馬誠一記中、使用したタイプライターが軽便型で、予備活字を含めても活字の数が少ないため、該当する文字がない場合は仮名を使ったり別な表現に変えたりしたが、どうしても必要な文字については他の文字の辺と作りを別々に切って貼り合わせたので、お見苦しい箇所が十数箇所あると思う。またそれもできない場合は一攫千金の格のように当て字を使用した箇所もあるので、 ご了承願いたい。なお、表紙の題字は高等部主事の熊本信也先生に書いていただいた。先生は長年障害者教育に貢献された功績を認められて、昭和58年11月、ハート財団より表彰された。七高時代からの友人でもある。資料1南雲宗次郎一生記1少年時代73ページ2壮年時代76ページ3第二の故郷鹿児島時代78ページ4旭川時代86ページ南雲宗次郎先生略歴88ページ南雲八重先生略伝90ページ2談話学校創立に関して92ページ資料1南雲宗次郎一生記ああ私の一生涯92ページ1少年時代73ページ津田井菊に明治10年8月7日米沢市の柳町に産声を上げ2年にして同市清水町に移転して3年の後東沖玉郡高畑町遠野前に転ず父は米沢市を去る約1里南に南原というところあり、この辺一帯は上杉藩の拳なりしも、禄豊かならざれば藩主に使うる傍ら、畑を耕して藩農をなし、もって生計を営みおれり。この南原のやや中央に石垣町という8丁ほどの至って閑静なる町あり、その東側の最南端に小田切清左衛門と呼びき、町内のうちにありて、比較的安全なる家庭を営みおれり。しかして父は清左衛門の第三子なり、さればというわけにあらざれども、三を取り、源三郎と名乗り、後、南雲家に名跡して、南雲源三郎と呼べり。一家の悲運襲う。明治維新とともに腰にさせる日本は台頭を許されず、やむなく商業を目指して、交付を受けたる交際を金に変え、母を市内のある商店より迎えて、前期柳町に相当大規模なるタバコ店を開き、南原一帯より産する葉タバコを製作して、越後方面に送り出し、一攫千金と出かけしも、何しろ生まれながらの商人にあらざれば、その秘訣を知るによしなく、ついに破産の傾きに立ち至り、間もなく清水町に転じたるが、この頃にかすかに物心もつきたれば、隣家なる今崎氏に生きて遊ぶを常とせり。今も門前にて、おこさと呼びたるを記憶に残れり。5歳の時、高畑町に移り、7歳にして当時の八代小学校に入学したりき。この地に住むこと5年、11歳にして3里ほど離れたる上郷村河合にまたまた転居せり。されば上郷尋常高等小学校に転校し、卒業後、さらに米沢市の工場学校に学べり。この時代において、学校に一時変勃発し、市民の心胆を寒からしめたることあり。市より東に去る三里のところに、亀岡といって有名なる文殊村の社あり。明治24年の春なり、上級生一同亀岡に遠足せるが、この頃も飛行機熱甚だ盛んにして風船と呼び紙を幾枚となくつなぎ合わせやや雪だるまに似たるものにしその下の方だけ口を開け周囲に針金を回し輪を作り輪の一方より他方に一字形の針金を引きその中央にアルコールを浸したる綿花を結び飛行せしめんとするがこれに点火す。かくすればガスは次第に袋内に充満して最後に空に向かって飛翔す。下よりこれを見るときは、実に爽快と言わんか、壮大と言わんか、また奇跡と言わんか。 かくして上がること数百メートルの高さに及ぶ。一行のうち二三の者は亀岡なる文殊村の門前にてこれを試みたり、この日はあいにく風ありて約十メートルほど上がりたる風船は瞬く間に風に吹き流されて無残にも人家の屋根に墜落せり、しかるにこの地方の屋根は全部かやぶきなれば何かは持ってたまるべき。瞬く間に燃え広がり火星いよいよ狂い立てり、消防も手の施すすべなく、ついに五十四校を右右に帰し鎮火したるは、まことに天災とはいえ無残なる場面を展開したりき、かかる珍事を引き起こしたるは、学校創立以来の出来事にてその狼狽言語に絶したるはさもあるべきことなり、翌二十五年二月には十六歳をもって母に死別、悲憤やるせなくしばらくの間はただ呆然たるばかりなりき、かくして日をつるに従いますます家計窮迫を告げ、ついに石垣町なる小田切家家事手伝いとして雇われることとなれり、しかるに明治25年6月25日は決して忘れんとして忘れることのできえざる悪運の日なりけり、米沢を去る北方約半里のところに中田と呼ぶ工事ありき、ここに遠藤正兵衛という土地持ちの農家あり、長男に正平という数え年14歳、彼は漁を好み、たまたま三段銃あるを好機とし、かねて面識あるをもって、この日小鳥を打ち取らんことを訳して、時まさに至りて、彼と連れ立ちて、松川端なる板木原に入りたり、時あたかも午前10時ごろなりき、されど目指す小鳥は見当たらず、むなしく一足先にその場を立ち、傍らの稲田に入りて、魚の降りたるを見つけ、捕らえんとして四年なかりしが、ややありて彼の姿を見ん者と立ち上がりたるとたん、銃声一発耳をつんざくばかり、その刹那、パッと顔を撃たれたる感じしたり、これはまさしく彼の誤てる一発の感覚実験ほどなれば、三段も四方に散りて、その一部当たりたるものなり、またその瞬間、目くらみ耳遠くなりて人事不正に陥りたれば、付近にありて農業に従事したる人たちもその音に驚き、取るものもとりあえず駆け寄り見れば、この始末急ぎ背に覆って正兵衛宅へと駆け込みぬ、直ちに医師を迎え応急の手当てを施したるも、いかんせん三段無数顔面に入り込み、両目はもとより滋賀の気根より下にまで差し込みたれば、何かは持ってたまるべき。ただうなり声を発するに過ぎざりき、かくして三日間は全く意識なく昏睡状態に陥りたりき、四日目の朝、警官の呼ぶ声かすかに聞こえ、この時はっと夢より覚めたる心地す、されど熱高く生命甚だ危険なりしかば、家人の憂慮ひとかたならず、ただ一命は運に任せるのみ。されど天は我を捨てたまわず、日を追って次第に回遊し、一ヶ月余にして外傷だけはほとんど癒えたれども、両目は全く召しいし、かろうじて明暗をわきまえるに過ぎざりき、ここにおいて初めて新たなる盲人会の人となりいたり、しかして眼界は慰安の意味を含めて、やがては海岸の折りあらんと悟しおれり、かくして時をけみすること約一年、17歳の春に至り、ある日のこと、父に呼ばれて執家にひざまずけば、父は緊張した趣にていわく、何時は不幸にして計らざる災害に遭い、ついに両目の明かりを失し、あたら不具者となりしは遺憾の極みになれど、これも天の成したもうところと諦め、今は将来行うべき職業の選択をなさざるべからずと、ここにおいて無念ひとしおわき、無常の感に打たれ、しばらくは呆然として、ただ身の不遇をかこつのみなりき、ややありてかくてはならじと意を決し、前途の巧妙に邁進すべく固く心に誓いたり、明治26年4月、米沢市雑踏町に有名なる鍼灸師星幸吉氏のあるを聞き、 同志のもとによりて、もっぱら新旧の技術を修行することとなせり、何しろにわかの目くらなれば、ある時は小川に落ち込み、ある時は道をさまようなど、その苦心は筆舌の到底尽くすところにあらざりき。されど希望は着々と満たされ、明治29年3月には目的の学業を修了して、めでたく卒業の証書を受け、また山形県よりは鍼灸師の観察を家父せられることとなれり、これより先、鍼灸修行のため上京して、しかるべき大家に学ばんことを決意し、その志を父及び親戚に訴えたるが、時代が時代なれば、なかなかに聞き入れられる見込みも立たず、一時は途方に暮れたるも、かくては果てしなしと憂を起こし、まず小田切家の叔父にその旨を明かし、極力実現に努めたるが、叔父の曰く、帝都に学ぶには、まず少なくとも5カ年の学費を用意せざるべからず。志向してその半額は、中田なる遠藤家より、他の半額は、実家より支出を依頼するは、最も死闘と考うるにより、まず遠藤家の承諾を得るは何より肝心なりと。よって4月のある日、遠藤家を唱い、つぶさにその意のあるところを述べて、学費補給の嘆願をなせり。しかるに遠藤家にては、そのようなしとし、願として仰せざれば、その日は虚しく立ち返れり。かくして日を気味すること2ヶ月、修行熱ますます高まり、この上は、神の力によるのほかなきを感じ、時あたかも旧6月の半ばなりき。伝え聞けば、神参りの最も真剣なるは、牛の時参りなれと。されば日を期し、1週間の牛の時参りを決意し、昼のうちに油揚げ2、3枚を買い置き、夜1時を過ぐるや、寝床を離れ、家人に悟られぬよう警戒しつつ門を出て、小川にて水浴を取りて身を清め、約藩庁を去る大名人へと向かいぬ。祈願すること1週間、何らの故障もなく、どうやら聞いてくださるかの感を抱いて、守備よく終わりを告げたり。思考してこの月もすでに去り、早8月ともなれば、踊る胸はますます苛立つばかり。一日死の曰く、今年もいよいよ暮れに近し、上京の予定はその時こそ、穴あれば入りたき心地す。なおも曰く、そのままにして着々進まざれば、ついに里闇とならんかと。我が胸はいよいよ更新し、もし今一度遠藤家に嘆願して入れられざるときは、生きていて何の甲斐あらん。死するにしかず。死するは今なりと、固く固く心に刻みたりき。その日の夕方、またまた中田なる遠藤家へと、方を進むることとしたりき。幸いにして一家皆打ち揃って団らんの体なれば、まず将兵を招き、我は上京せざれば何のなすところを知らざる状態にあり。君よりも徳と事情を述べて、父の了解を得るよう努力してくれと言いて、夕食の終わりを待てり。時は今なり、最上の時期なれば何のはばかるところあらん。前の嘆願をまた繰り返して、了解運動に努めるのみなりき。されど例によって、癌として動く色なかりき。ここにおいて晩酌つき、初めて死を覚悟したるに至りたり。ああ、今宵はいかなる悲運なるかな。最後の時なり。親愛なる父よ、今まで育みたまいたるご心労、海よりも深く山よりも高し。恩に報いるに亀を怪我して帰り見ざる不幸の罪、何とぞ平にお許しくださいと、口には言わねど心の内。夜は刻一刻と進むばかりなりき。はや十時とぼしき頃、炉の旗に防ぎ降りたる我は、がばと起き上がり、家人の寝静まるを待ち、またしばし思い楽。我一人自害するも、何の意味やあらん。将兵ももろとも死での山路に伴わんと決意せり。今や将兵めがけて一撃加えんとする一刹那。将兵ももろとも死出の山路に伴わんと決意せり。かねて勝手知りたることなれば、台所の金物場にいたり、桑切り包丁を取り出し、今や将兵めがけて一撃加えんとする一刹那。 上段より大音上。何をするか待てと呼ぶ声す。いないな、決して止めたもおまじ。なおもいらんとせしに、後ろよりムンズと両手を握り押さえて離さず。これ誰あらん、父正兵衛殿が我が子に危害の及ぶを恐れて、かく止めたるなりき。また言葉を改め、異彩は明日話す。安心して寝ろと言いつつ、包丁を奪い取れり。かくしてこの世は死を妨げられ、明日断般に一縷の望みを得て寝につきたり。